Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Kikasete, anata no jinsei story. Konbanは FM Gig夢かな淀川リバーサイドステーションより聞かせてあなたの人生ストーリー、ナビゲーターの僕カズくんです。9月19日、今日も聞いていただいて本当にありがとうございます。この番組はお一人の人生にスポットを当て、そのかけがえのないストーリーが語られる赤裸々な声に耳を傾けさせていただこうという30分なんですが、今日はですね、先週に引き続き先月8月6日に主催したお話し会の模様をオンエアさせていただければと思っております。この日ゲストにお呼びしたのは、滋賀県で ECC ジュニア消防寺町教室の代表をしながら講演執筆活動などを精力的にこなす人、岸本ちゃんこと岸本真由美さんです。岸本ちゃんはですね、人生の再挑戦、プラン B はいつからでもスタートできるという書籍の著者さんでもあります。前回のオンエアではご自分のプロフィールや ECC ジュニア教室を始めたきっかけ、それが軌道に乗り出すまでのお話などを聞かせていただきました。今回はその続きとなります。逆境を生きる力というタイトルのこのお話し会、今日も素晴らしいワード満載です。どうぞお楽しみに。この日はですね、その場の雰囲気に応じて即興でピアノ演奏してくれた僕の友人カズブーこと小林和久さんのピアノの音色も会に花を添えてくれています。それも合わせて温かなあの日の空気を感じてくださいね。それでは内容盛りだくさんにつき、早速本編に入ってまいりたいと思います。
壁をぶち壊された感じがして、そこから必死でいろんな先生の授業を見に行って勉強して、お子さんたちがどんどんどんどん増えてきて、開校して6年目生徒数が約70名まで出ました。ですっごい、そんなに広い部屋じゃないのに生徒さんが集まっちゃって、急なくてこの狭いのなんとかならへんのかなって思ってた時に、ちょうど我が家に転換期が訪れました。うちの主人が滋賀県の彦根市にこの時は住んでたんですけど、そこから快速で30分ほど行った草津に転勤になったっていうのを知らされたんですね。で、草津に転勤になりました。で、まあ30分行って、あの電車で行って、プラスアルファバスで20分ぐらいっていうのを聞いてたんですね。で、私の中ではてっきり旦那が通うだろうと思ってたんです。もう当然ですよねって言ったら男の人に怒られちゃうかなって思ってたんですね。そしたら、俺通うの嫌やって言い始めて、なんとって思ったんですね。そんなことを言うんだと思って、ですぐには反論しなかったんです。ちょっと待ってみようと思ってたら、長女はちょうど大学、次大学生になる時期やって、お母ちゃん私な京都の大学行きたいねんって言って、その京都の大学というのは草津の主人の会社から電車で20分のとこやったんですよ。あ、4対2になってしまった。で、そして次女が続けて、お母ちゃん私な石山っていう高校に行きたいねん、それ草津駅から2駅行ったとこ。あ、もう完全に負けたということで、なぜか私ホームティーちゃんなのに通う羽目になったんですね。引っ越しして、でもう嫌やわ、私なんで私が家のことも してるのに私が通うんやろうなって思いながら、でもその時ちょっと発想の転換が起こったんですね。そうだ、この家にはみんながいなくなる、 ことを考えついて、それを実行したところ、なんとなんと、片道私はドアトゥドアで草津から彦根まで1時間15分かかるんですけど、引っ越しと同時にもう目標の100人を達成することができました。ありがとうございます。もう私ね、その時に嬉しくって、もうずっと背中を追っかけ続けた先生の背中にやっと追いつけた、やっと追いつけた、よっしゃって思ったんですけど、よっしゃと思った途端不安が襲ってきたんです。いやいや、ちゃうちゃう、100人を集めることが目的ではない、この100人を満足させることが大事なんやっていうことで日々頑張り始めます。でもプラスアルファ、高校生の娘がいましたので、朝は必ず6時に起きてお弁当を作らねばなりません。で、私朝結構起きた瞬間から全速力で動けるんですね。で、夜も一緒にご飯食べれないから、朝1時間ぐらいかけて晩ご飯まで全部作るんです。朝ご飯から晩ご飯まで全部作って、プラスアルファ洗濯します、掃除します、で犬の散歩行きます、でその日の授業の予習します。そこまで来たらちょうどお昼になるんですけど、お昼ご飯の時になった途端プツンと私の電池が切れるんですね。でその時に思うことは、あ、もう洗い物1枚もしたくないって思うんです。せっかく朝ね1時間も作って野菜も作ったのに、もう嫌だと思って、チンするパスタとか、みんなうんうん言うて今同じ食べてますけどチンするパスタ食べたり、カップラーメン食べたり、まあ頑張ってレトルトカレーっていう食生活を送ってました。で、で行ってきますって彦根まで行って、まあ生徒たち可愛いし全速力で授業するんです。で、授業8時40分まで終わりました。で、駅に着いた時もうお腹が減って減って、お腹がちぎれそうだからコンビニでおにぎり2つ買って、それをもうパクパクっと食べて、で家に帰ったら10時半、でそこでまたレイジーの私が出てくるんです。洗い物1枚もしたくないもうあかん、ビール酒飲めねえよみたいな、そんな感じで、私が野菜を取ってなかったんですよ。であんまり体にいいものをね、これを見るとね、取ってないっていうのが分かると思うんですけど、こんなことしてたら乳がんになってしまいました。で、ここからは私の乳がんの病気についてお話しします。そうは言ってもね、忙しいんだけど100人達成することができて、で生徒たちも可愛いし、保護者さんからもすっごいLINE とかメッセージもらって、先生出会えてほんまによかったとか言ってもらえて、もうなんて私幸せやねんやろうって思いながら歩いてたんですよね。歩いてたら急に腰がピキッて痛くなって、あれどうしたんやろうって。でもそれまでに私は腰痛くなったら針治療に行ったら3日もすればいつも治ってたから、いつも行く針治療屋さんに行ったんです。でもその時ばっかりは1ヶ月経っても治らなくて、腰板を抱えたまま ECC の教材をガラガラ引きながら電車通勤するのが本当にしんどくって、あれこれなんかおかしいなと思ったんです。でその時にふっと頭の中に思い浮かんだのが、私の友達が私な腰痛からな子宮筋腫になってんっていうことを言ってくれた言葉をまず第一に思い出しました。でプラスアルファさらに追い打ちをかけて、生徒の保護者でたまたまいらっしゃったんです。私な腰痛からな子宮がんが見つかってしまったっていう相談もちょうど受けてた時やったんです。でまさか子宮がんまではいかんやろうけど、ずっと検診行ってなかったんです私。で実はね、ちょっと話飛びますけど、私が20歳の時に私の母が乳がんが再発して亡くなってたんですね。で主人はそのことをすごく知ってるので、私に日々乳がん検診、子宮がん検診、行きや行きや行きやってもう常にすごい言ってたので、あ、ちょっとこれはさすがにいかなんか、もう実は4年ぶりなんやけど行こうかなって思ったんですね。でもう といかないなと思って、こうもう絶対時間空けようと思って、あのこの日に行くで市場に見てもらいたいと思って、あのちょっと早めに行ったんです。そしたらほんまに市場で見てもらって、お医者さんで、で子宮がん検診に行ったら全然大丈夫やったんです。ですぐに終わったから、その時に何しようって思ったんです。ちょっと時間空いちゃった、どうしようって思った時に、旦那の怖い言葉がまだあの耳鳴りしたらですね、はよ行きが乳がん検診って言ってるのをパッと思い出して、あもう今日嫌やけど、いやいやついでに乳がん検診も行こうということで、車で10分走らせた乳がんクリニックに行きました。でその時にあのマンモグラフィーってね、女性の皆さん知ってると思うんですけど、胸機械で挟まれて、もう絶対こんなんもう二度と嫌やわと思いながらあの受けました。で診察室入って、あの先生が言ってくれた言葉が、あの君のそのマンモグラフィー大丈夫言ってくれはって、でも一応触診しとくわなって言ってくれはって、もう私はその触診、一応触診にすごく反応して、あもう大丈夫帰れるわと思ってたんですけど、一応触診しとくわなって触った瞬間、病院の先生が患者には漏らしてはいけない一言を漏らしました。んって言われたんですよね。みたいなで何々何って、ね、もう会話はたんですよ。なんなんって言ったら、なんかあるって言われて、でそっから先生がもう細胞診するって言って、もう胸にプスーって注射刺さはって、で調べましょうって、で調べとくからね、で血液検査しましょう、で尿検査もしましょう、エコー検査もしましょう、したけど全然わからない、でじゃあ今度 MRI CT 撮って見ましょうっていうことで全部検査したところ、この時ねもうびっくりして、私ってもしかしてガンダムもうやばいどうしようってすごいびっくりしたんですけど、それから検査をしていくと先生から言われたのは、あのまあ MRI 撮った時になんか怪しいね、なんか怪しいからちょっと切って調べさせてって言われたんですね。
The radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
さてゲストさんがチョイスしてくださったおすすめの曲をおかけするコーナー、今回はですねお話し会の時に参加者を交えて少しのワークをしたのですが、その時の BGM に岸本ちゃんが選んでくれた煙突町のプペルという映画のテーマソングを一緒に聴けたらと思います。それでは聴いてください。ロザリーナで煙突町のプペル。
ってるのにと思って、でプラスアルファ ECC の先生って、まあ、やらんでもいいんですけど、 この時9月だったんですよ。で10月にハロウィンパーティーっていうのをしなあかんっていうのがあって、もう私はその時頭の中にヤバいが100個ぐらいもう飛び交ってました。どうしようって。でそのハロウィンパーティーなんですけど、年々倍々ゲームで人数が増えてきて、その前の年に、ね、自治会館借りてやったんですけど60人くらいあの来ちゃって、なんか多すぎてね、あんまり上手に回せへんかったなっていうのがあって、今年はもっといい会にしたいから、もっと大きな会場を借りてやろうっていうことで、あのハロウィンパーティーやるぞって言ってこう告知したら、なんとなんと150人の人が集まってて、でもその準備を全く私してなかったから、あの先生に、先生こういうね会場でやらなあかんかったんやけど、あの私こんな会場イベンターでもないし、人使ってこんなんようやらんしって思ってたんですね。だから先生にハロウィンパーティー終わってからではダメですかって聞いたんです。そしたら先生がね、君いくつって言われて、43歳ですけどとか、まだ若いね、早い方がいいと思うよって、もう心を込めて言わなくて、こんわーと思って、でそっからやっぱり怖いなっていう思いがどんどんどんどん湧いてきて、夜中にうなだれてました。私どうしよう、ハロウィンパーティーもしなか、日々の授業もある、気温どうしようって言って主人に相談したんです。そしたらうちの主人がナイスアドバイスをしてくれはったんです。なんか方法あるんちゃうんって言わはって、で多分その内視鏡手術やからそんなにダメージないから、入院中にいろいろできるんちゃうん、で副講師さんいるんやろ、もうここは正直に言ういや、助けてって言ういや、そしたらなんとか子供たちも分かってくれるんちゃうんって言って言ってくれたんです。でそこで私のスイッチがバチッと入って、もう人頼ろうってこの時決めて、あの先生すぐ手術してくださいって言ったんです。で切ったものを調べてもらいました。ですぐ手術した30分後ぐらいに出るんですね結果。そしたら先生がコンコンってドヤ顔で入ってきて、やっぱりがんやった、すぐに手術決断してくれてよかったよって言ってくれはったんですけど、私はその時自分はがんじゃないっていう方にかけてたので、涙がポロって出ました。でもその時さっき言った魔法の問いかけをしました。この最悪な状況でできることないだろうってその問いかけをした、しました。プラスアルファ、私の人生の中で何かやり残したことないかって言って問いかけました。そんな風にしてポロポロ涙を流してたんですけど、私の乳がんの診断結果なんですけど、すぐに手術をしたので大きさは8ミリで済みました。なのでステージ1です。ラッキーやったんです。でリンパへの転移もなかったので、もういい、よかった、ほんまによかったって言われました。でタイプが浸潤性乳管がんって言って、否定膜を破って増殖するものやったんですね。だからこれほっといたら結構やばかったらしいです。で広がり脱炭陽性って書いてますけど、これどういうものかっていうと、先生が私の乳がんをサクサクサクサクっと切ったら、その端々にがん細胞がくっついてた、だからあなたは放射線照射を普通の人なら20回だけどプラスアルファ5回でしてねって言われて、20回まではちょっとこんがり小麦色に焼けた感じやったんですけど、残りの5回で結構立たれちゃって、でも1年後には綺麗さっぱり、その後はなくなってました。でグレード分類は KI67 という指標で表されます。でこれが 14% 未満だと抗がん剤治療はしなくていいんですけど、31% 以上だったので、あなたは抗がん剤治療が必要ですってその時言われたんです。で私自分が抗がん剤治療をするなんてありえへんって思いながら乳がんの診断結果を聞きに行ったから、もう考えられへんくて、まさか私抗がん剤治療するの、どうすんのって、 こんだけ仕事いっぱいやってるのにどうするっていう状況に陥りました。でもう先生がいろいろ話してるんやけど何も入ってこうへんってうなだれてたんですよ、先生の目の前で。そしたら先生が一言、あのな、実は君と同じこの指標の人、昔僕見たことがあって、抗がん剤治療しなくていいって言った人がおんの。でもその人再発した、だから君は絶対やっときって言ってくれはったんです。だからもうそれ言われたらね、もうするしかしゃあないっていうことになって腹をくくりました。で、まあいろんな治療をしたんですけど、ここからはちょっと抗がん剤治療のお話をさせていただきます。抗がん剤、私の抗がん剤治療はこのような点滴を使って1週間に1本点滴を打つ、3週間やって4週目は休むっていう治療でした。で、最初1回目抗がん剤治療するときは、何かあったら若々が入院してって言われたんです。怖っと思ってドキドキしながら入院したんですよ。何が起こるのみたいな感じで。でも実は入院中めっちゃ元気で、で同じ病室になった人と本当に修学旅行みたいな感じで仲良くなって楽しく過ごしてました。で、抗がん剤治療って全然楽勝やんって思ってて、でめでたく退院しました。次の日から仕事が始まります。で退院して、でも一晩ぐっすり寝たら、もう半端のない気だるさと、もう座りの5倍ぐらいきつい吐き気がやってきて、もう寝ててもしんどいし、起こしてて言って起きてもしんどいし、もうどうなるんみたいな感じやったんです。で明日から仕事やのにどうしようって泣きながら寝たんですよね、その日。で泣きながら寝たら、朝起きたらちょっとだけマシになってて、で、あ、これ吐き気止めの注射打ったらいけるわってなんとなく感覚で思って、朝一番で吐き気止め打ったらちょっとマシになって、でなんとか彦根までたどり着くことができて、その日は仕事をすることができました。で人間の体ってすごい偉いもんで、いい感じにできてるんです。なんでかっていうと、最初抗がん剤めちゃくちゃきつかったんですけど、2本目3本目と打つうちに、ちょっとずつちょっとずつ私の場合は副作用が少なくなってきて、なんとか動ける、なんとか動けるっていう、そういう日を過ごしてました。でずーっとしんどいんじゃなくて、打って3日目私はしんどくなる日っていうのが分かってたので、治療、仕事の日に合わせて治療の日取りを決めて休まずに仕事をすることができました。で、だからもしあってはならないことなんですけど、もし皆さんの中で抗がん剤治療しなあかんくなった、でもやらなあかん仕事がある、この仕事だけはやり遂げたいって思う仕事があったならば、きっとこういうふうにできるやり方があるっていうことを分かっておいていただけたらなっていうふうに思います。そしてこのディグニキャンプっていう存在、皆さんに知っていただきたくて今日ここに入れました。抗がん剤治療の注射を打つ前に頭を水でバーッと濡らして、このピンクの帽子をかぶるんですね。このピンクの帽子はカキンコキンに冷えてます。で、この冷えてる帽子をかぶることによって、薬がこっちの頭皮の方までいかなくって、髪の毛が抜けるのを防ぐことができるっていう優れものなんですよ。で、私は実は抗がん剤治療をして3ヶ月、3分の1ぐらい抜けたんですけど、そこでピタッと止まって、なんとかウィッグも使わずに過ごすことができたので、こういう機会もあるっていうことだけ知っていただけたらなっていうふうに思ってます。
次回へ続く。
We'll always have FM gig. Someday you'll understand that. Now, he's looking at your kid.
Stevie Wonder の Stay Gold をあとテーマに。エンディングの時間となりました。今日のスペシャルストーリー、皆様のお耳にどんな風に届いたでしょうか。この番組では あなたからのご感想やゲストさんへの質問、メッセージなどどしどしお待ちしております。時間の都合上番組内でご紹介できないのがとっても残念なんですが、しっかり読ませていただき、ゲストさんへも橋渡しさせていただければと思っています。宛先はお手紙アットマークラジオドット180r.com otegami アットマーク radio.180r.com 人生ストーリー係宛です。よろしくお願いします。来週のこの時間は今日に引き続き岸本ちゃんこと岸本真由美さんのまだまだ興味深いお話にご一緒できればと思っております。どうぞお楽しみに。聞かせてあなたの人生ストーリー。お相手は僕カズくんでした。また来週同じ時間同じチャンネルでお会いしましょう。それまでどうぞ良き日をお過ごしください。さようなら。